はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、ミロのいたまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、ですね、この前、マイクワリティというですね、映画を批評したばっかりなんですけども、ちょっとですね、今日見てきた映画が大変素晴らしかったものですから、はい、このですね、猿の惑星、新世紀、ライジングについて、ちょっと今日はお話ししてみたいと思います。はい、で、その前にですね、ちょっと最近見た映画なんですけども、まあ、そのね、この前の、ね、マイクワリティの時も最後ら辺に言ったんですけども、まぁ、ちょっとこれからね、ちょっと注目作としては、そのガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーがね、ちょっと、個人的にですね、非常に注目したところでして、まぁ、周りの評判もいいですし、批評家からも非常にですね、評判が良くてですね、ちょっと期待はしてたんですけど、実はこれがあんまり私的にはちょっとヒットしなくてですね、実はですね、はい。マーベルスタジオのね、最新作で、結構鳴り物入りで公開された作品で、だったんですけども、まあ、いわゆるそのスターウォーズに近いようなですね、そのまあ、スペースサーガといいますか、まあ、そういう作品であったんですけども、まあ、ちょっとスターウォーズと違うのは、その主人公たちですね、その宇宙を股にかけて冒険をする主人公たちが、そのジェダイの騎士みたいにちょっとかっこよくなくてですね、非常に変わり種の、キャラクターたちっていうことですね。まあ、主人公は基本的に小僧をやったりしてですね。で、まあ、他にもね、その、まあ、木の化け物がいたりですね、そのアライグマがいたりですね、ギャグは通じないですね。頭の固い男がいたりですね、緑色の女がいたりですね。ちょっと結構そのね、見た目が結構得意な、こいつらほんまにヒーローかいな、みたいな感じの奴らが、まあ、宇宙をですね、救う冒険をするというですね、ところはちょっと結構ね、ひねった感じの、ね、そのスペースもんやったんですけども、非常にですね、その、まあ、なんていうか、お気楽なムードにですね、満ちてる作品でありましてですね、はい。で、劇中の中でかかる曲もですね、そうなんていうかですね、まあ、グランジがかかるもっと前のですね、非常に、まあ、言ったら能天気な、まあ、ロックですね、70年代とか、まあ、そういう感じのですね、テイストの音楽がかかる、感じでして、そこら辺は非常にですね、まあ、良かったんですけども、ちょっと個人的に気になったのは、あまりにもですね、その、まあ、能天気な音楽に合わせて、なんていうか、牧歌的な、言ったら、ね、聞こえがいいんですけども、まあ、悪く言えば、あまりですね、その、まあ、考えていない、展開というのが多くてですね、まあ、例えばですけど、そんな、まあ、悪い奴がいるわけですよ、そのね、そのガーディアン・ギャラクシーの、まあ、敵っていうのが出てくって、その宇宙を支配するですね、親玉みたいなのが出てくるわけなんですけども、どう悪いかっていうのはあんまり描かないわけですね。はい。何をしてこの人たちは悪いのか。ね、どういうことを具体的にして、みんなこう恐られているのかっていうのを、あんまりわかんないんですよね。なんとなくその宇宙の支配者みたいな感じでこう、紹介はされてるんですけど、で、みんなこうやってんのはわかってるんですけど、じゃあ結局何をしたんかなみたいなね、結構平和に暮らしてるところは平和に暮らしてますし、それがちょっとよくわからなくてですね。はい。で、まあ見た目も非常に、ね、悪そうな感じでですね、その敵が出てくるわけですけどもですね、具体的に何をしたのかもわからないしっていうんで、ちょっと、そこら辺を見せてもらわないとですね、その、ね、例えばその、まあ、スターウォーズだったらですね、そのダース・ベイダーが、いかにね、その、ね、悪いことをしてるかっていうのを見せてくれるわけですね。そういうのがないわけですから、そういうのは敵でも、なかなかちょっとこちらとしてはですね、なかなか主人公たちを応援して、できないっていうところがあるんですね。燃えれないっていうところがあるんですけども。はい。それからですね、まあ、非常にちょっと、これはきついなと思ったのが、その、まあ、あるですね、強大なパワーを持ったですね、その、まあ、オーブっていうみたいなですね、その丸い玉があるんですけど、それを、なんていうか、その、まあ、それの争奪戦になってくるわけですね、その物語の軸としては。主人公が、それをですね、ひょんなことから手に入れて、それをですね、まあ、大変な力を持ってる、持った、その、球体だってことを主人公は知らないわけでですね。それを、ね、その追いかけてですね、悪い奴を、の追手が来てですね。それに立ち向かっていくうちに、銀河を結果的に救うみたいな話になってるわけなんですけども。で、その、強大なパワーを持った弾がですね、最終的にその悪人の手に渡るわけですよ。まあ当たり前ですよね。はい、そうじゃないと話は面白くならないですから。で、その後に主人公たちがその、弾をですね、取り返しに行く。で、ついでに敵もやっつけるっていうね、まあお決まりの展開にはなっていくんですけども、その強大なパワーを手に入れた敵がですね、なかなかそのパワーは使わないんですね。なぜか。バンバン使えばいいやんと思うんですけど、なぜかもったいぶってですね、使わないんですね。ね、その、もうすごい船でですね、その攻めてくるんですけども、その敵がね、もうすごい大きな船で攻めてきて、でですね、 ね、なんていうか、その、まあ、スター・ウォーズのエピソード4でもありましたけどもですね、まあ、主人公に、合わさってですね、その銀河のですね、その、なんていうか、軍隊がですね、それに、まあ、こうして、一緒に立ち向かっていくんですね。大軍団で、まあ、結構燃える展開じゃないですか。で、必死に抵抗するんですよね。で、たまたま、お、結構いい感じやんと思ってたら、まあ、敵がね、その、強大な力を持ったですね、弾を使って一掃しちゃうんですけども、そんなあるなら、もっと早めに使えばいいやんってなるんですよね。もう非常にピンチになってから敵がなぜか使うんですよ。逆に言うとピンチになる前になぜか敵はですね、その強大な力をなかなか使わないんですね。フェアなのか、思いやりがあるのかよくわかんないですけど、っていう感じでですね。ちょっとですね、さすがにね、こういうのはね、結構いろんな映画でありますけども、敵がなぜか奥の手をずっと使わないとかね。その奥の手に何かね、そのリスクがあるならいいんですよ。ね、それを使うことによって寿命が縮むとか、例えばね。それとか、その、使ったらもう一回チャージするまで結構時間がかかるとかね。まあそういうタイムラグがあったりしたらですね、まあ燃えれるかもしれないんですけど、そういう説明も一切ないですから、そんならバンバン使えばって思っちゃったんですよね。まあそういった面、まあいろいろ結構詰めが甘いところは正直なところあると。そうですね、あの時代はね。はい。っていうのでですね、まあ、非常に面白かったんですけど、まあ、個人的な意見ですけど、そんなに絶賛するほど面白いかっていう、ところが、ね、ガーディアンズ・ギャラクシーにはあってですね、まあ、これに関しては、ね、まあ、こうやってですね、まあ、本編って感じで批評するのはちょっとやめようかなと思って、ここでさらっとお話しさせていただきました。はい。まあね、だけど、まあ、これから続編も絶対作られる作品ではあると思いますんで、まあ、マーベル作品を、ね、その、まあ、なんていうか、ね、この前のそのマーベル作品もう一つものすごいね、ビッグバジェットでまた大ヒットしたんで、ね、そのアベンジャーズっていうありますけど、まあそれと同じね、その世界観でできてるらしいんで、まあ今後ね、そのガーデンズ・ギャラクシーのキャラクターたちがそのね、アベンジャーズのキャラクターと共闘するとか、ね、まあ、そういう展開もあるかもしれないんで、この作品を見ること自体はすごく価値あることというかですね、まあ映画ファンなら、必見といえば必見の作品かなと思いますので、ぜひまだご覧になってない方はですね、見ていただきたいと思います。はい。まあ、そんな感じでですね、そのガーディアンズ・ギャラクシーのお話は、ここら辺でさっと置いといてですね、今回はその、サラの惑星、新世紀、ライジング、現代はその、まあ、ドーン・オブ・ザ・プラネット・オブ・エプスですね。はい。この前のですね、その、2011年かなんかに公開された、そのサラの惑星のジェネシス、創世紀っていうのがありまして、まあ、それの、まあ、続編ですね。まあ、ライジングで、その、最近そういうね、ライジングとかね、ゼロとかなんかそういう放題を作るのは結構流行ってますけど、やめてほしいんですけどね、正直ね。まあ、現代はそれ、先言った通り、その、ドン・オブ・ザ・プラネット・オブ・ザ・エイプスですから、その、まあ、猿の惑星の夜明けっていうタイトルですね。はい。まあ、この映画が非常に素晴らしかったので、これについてお話ししたいと思います。はい。先生、まずここにチラシがございますので、そこに書いてあるストーリーを簡単にお話ししたいと思います。はい。高度な知能を獲得した猿のシーザーが仲間を率いて人類への反乱を起こしてから10年後の世界、森の奥地に文明を築き、さらに進化した猿たちと絶滅の危機に瀕した人類の生存者グループが数年ぶりに遭遇し、一触即発の危機が勃発。かけがえのない家族や仲間を持ち、平和な世界を望む猿のシーザー。シーザーと人間たち、それぞれの葛藤を軸にした物語は、共存と対立の狭間で重大な決断を迫られていく彼らの姿を描きます。ということでですね。はい。まあ、こういう作品になっております。ですね、まあ、簡単にですね、ストーリーをもうちょっと細かく話しますと、まず、前作のですね、その、まあ、ジェネシス、新世紀、がありましたけども、あれはその、まあ、いわゆるその猿の惑星という、まあ、今更言うのもなんですけど、1968年か、に作られた一番最初の猿の惑星、それの、まあ、いわゆるその、まあ、プリクエルですね。その前日談として、まあ、作られた、作品でもあるんですね。まあ、そこに繋がっていくかどうかはまだわからないところではあると思うんですけども、少なくともその、過去の話として作られた、作品でして、まあ、なぜその人、まあ、これ言ったらもうすぐネタバレになりますけど、まあ、ね、今さん猿の惑星のオチを知らない人っていないっていう前提で話しますけど、まあ、猿の惑星と思われてた惑星はですね、結局は地球であって、人類はね、ほとんど 絶滅してですね、わずか生き残った人類はその猿の奴隷になってですね、猿たちがその地球で文明を築き上げていたと。まあ、それがその1968年の猿の惑星のオチですけども、で、そこにつながるまでですね、その人間がなぜ滅びてしまったのかっていうのを描き始めたのが、その今回の新三部作の猿の惑星シリーズですね。はい。それでですね、そのジェネシス、なんですけども、その一番最初の、猿たちのですね、リーダーが生まれるのを描いたのが、その前作だったんですね。そのシーザーというですね、猿がいまして、ジェームズ・フランコが演じてたですね、その、まあ、一人の科学者がいましてですね、まあ、それが、まあ、可愛いチンパンジーの赤ちゃんをですね、引き取るんですね。そのお母さんが、なんかその、猟銃で、ね、事件中に殺されてしまったかなんかで、まあ、製薬会社に勤めてるんですよ。はい。で、その、まあ、ちっちゃい赤ちゃんですね。まあ、猿を育てて、それと同じくして、その、まあ、ある種実験に使うんですね。その、昔オリバー君っていうですね、その、猿がいましたけども、その知能をね、高い知能を持った猿がいましたけど、まあ、それみたいな感じでですね、まあ、薬を投与することによって、まあ、普通の猿よりもですね、さらに高度な知能を持った猿を作ると、まあ、それに成功するわけですね。で、どんどん、その、ね、その手話とかも覚えてですね、最終的には喋れるようになると。だから、その、なんていうかね、その、ダニエル・キースが書いたアルジャーノンに花束をっていうですね、その、まあ、知的障害者の、男性がですね、どんどん、その、知能が上がっていく。まあ、最終的には減衰していくんですけど、まあ、そういう感動さがありますけど、それに近い感じですね。はい。まあ、確か日本で、ユースケ・サンタマリアが、ね、ドラマで作ってた時もあったと思いますけど、まあ、それに近い感じで、その、一人の、一匹のですね、猿が、まあ、シーザーというですね、まあ、人間とほとんど変わらない知能を、持ったまでに、そう、ね、育ってですね、で、そこから、ね、最終的に迫害されていくわけですね、そのシーザーはね、その、バケモンだみたいな感じで言われて、で、最終的に、その、他のですね、猿たち、まあ、檻に閉じ込められているですね、猿たちをですね、救い出して、で、彼らと一緒にその革命を起こす、革命を起こすというか、その、まあ、人間世界からですね、脱走を図るんですね。で、最終的にそのゴールデンゲートブリッジがですね、その、まあ、ラストバトルの場所になってましたけど、まあ、そこを乗り越えて、森の奥に去っていくと。で、これが、ジェネシスの、一番最後だったんですね。で、今回はその続きになるんですけども、物語は10年後になってましてですね、その、まあ、猿たちはその、ね、森の中でですね、その、まあ、暮らしてたんですけども、で、ある程度文明を築いている、わけですね、その、なんていうか、原始人レベルというかですね、そのある程度群れを作って、その狩りをする能力とかは、きちっとあると。で、手話で、ね、その、お互いのですね、まあ、お互いに話をしたりとかもできるような、まあそういったことになってるんですけども。で、人間たちはどうかっていうとですね、人間たちはその絶滅危機に先ほど言いましたとおり、その一作目の一番最後でですね、まあエンドロール。なんかこれね、この前テレビでやった時にそのエンドロールが切られてたらしいんですけど、なんでやねん、ここはないと二作目に繋がらへんやろってことなんですけど、最終的にね、その、まあ、ウイルスがね、その、蔓延するわけですよ、人間の間に。で、それでバッタバッタ死んでいったらしいんですね。で、今回の作品のその冒頭でも語られているところですけども、ものすごい致死率が高いウイルスでですね。で、まずそれによって人間がほとんど絶滅しかけてると。で、さらにやっぱそういうことが、ね、起きると、やっぱ暴動も起きますから、人間同士が、ここ重要なんですけど、人間同士が殺し合って、どんどん、死んでいっていると。で、まあ、わずかに残った人間たちは、その、ある程度ね、その、小さなコロニーとかを作って、生存してるらしいんですね。まあ、今回はその一つのコロニーしか出てこなかったですけど、他のところがどうなってるかってのはわかんないですけど、まあ、少なくともちょっとは生き延びてることはわかってるんですけどね。はい。まあ、そんな感じでして。はい。で、この二つのグループがですね、まあ、出会うんですね、ある日ね。はい。で、まあ、あるんですね。その森にですね、その調査に来てたですね、人間たちのグループ。なんで調査に来てたかって言いますとですね、まあ、電気がないわけですね。もう、文明がですね、ほとんど滅びかかってる、人間の方はね、滅びかかってる状況ですから、エネルギー源がないんですね。その石炭とかですね、石油とかそういったものがないから電気を作れない。ということでですね、まあ、どうすることもできない状態なんです。まあ、私たちのね、文明は電気が、今の状態では必要不可欠なもんですから、で、原発も止まってるし、っていうんで、何もできないらしいんですよ。で、それを打開するためにですね、森のですね、奥地にあるダムを使って、その水力発電を、 しようということになってですね、まあ、そのプロジェクトを人間たちはどんどん続け、ね、その、続けてたらしいんですよね。はい。で、まあ、その、ダムに近づくために森に入ったら、そこで猿たち、そこにですね、コロニーを築いてた、あの、新しい文明を築いてたシーザー、たちのですね、その、まあ、一つの群れと遭遇してしまうんですね。で、人間の方がですね、それにびっくりして、一匹を撃ち殺しちゃうんですよね。で、これが引き金となってですね、まあ、猿と人間たちとのですね、その戦いがまた始まってしまうんですね。はい。でですね、まあ、最初はですね、ある程度友好的に進むわけですよ。そのね、猿が一匹殺された、まあ、一人ですね、一人殺された、ですけども、その、まあ、その、ね、猿たちのリーダーであるですね、あの、シーザーはですね、もう、シーザーすごいカリスマ性でですね、まあ、演じてたアンディ・サーキスはですね、本当に彼にね、アカデミー賞も主演男優賞あげるべきじゃないかと思いますけど、猿ですけどね、演じてるのはね、はい。あの、ね、なんていうか、アンディ・サーキスって言うとね、ほんまに、なんていうかね、今まで、キングコングとかですね、あと一番知られてるのは、その、ロード・オブ・ザ・リングのね、あの、グラムですね、グラム役で知られてますけども、はい、あの、今回非常に素晴らしい、演技というかですね、まあ、モーションキャプチャーをつけて演技をしているわけなんですけども、シータがすごいカリスマ性を持っててですね、もう本当にかっこよかったですね。あの、シータはかっこいい映画ですね、これね。はい。なんですけども、まあ、それはいいとしてですね、まあ、シータはね、その、まあ、聡明ですから、今ね、その、一人の猿が殺されたからってですね、人間にすぐ反撃をしたらですね、どんだけ死者が出ると思ってるんだと、ね、せっかく俺たちが築き上げた文明がそれですぐに潰れてしまうじゃないかって言ってですね、なんとかなだめるんですね。はい。で、それを心よく思わないのがそのコバっていうですね、その、まあ、前作にも出ていたかどうかちょっと私は覚えてないんですけども、その一匹のですね、猿で、で、彼はどっちかっていうとそのシーザーのですね、その方針に反感を示すんですね。だから人間なんて滅ぼしてしまうじゃない、いいじゃないかと。そうじゃないと、俺たちは、自家責められるかもしれない、ないじゃないかと思うんだよね。で、人間たちはね、その、ね、あの、まあ、猿たちにですね、何度か、ね、有効的な、ですね、アプローチをしようということでですね、近づいていって、あの、その、水力発電のですね、動力だけ動かしてくれと、君たちの住みかは奪わないから、それだけ動かしてくれと、それだけで私たちは帰りますから、って言ってね、その、まあ、説得するわけですよ。それがそのマルコムっていうですね、まあ、人間側のその、まあ、主要のキャラクターですね。はい。なんですけども。で、マルコムはね、その、まあ、そういうふうにアプローチしていくんですけども、まあ、ね、それを知った、そのコバっていうですね、その、まあ、シーザーと対立していく猿はですね、まあ、空見たことかと、人間たちはその電力を手に入れたらすぐにですね、俺たちの場所をまた奪いに来ると、に違いないと、その前にですね、こちらから攻め込んで人間たちを皆殺しにしようっていうですね、まあ、そういうことになっていくわけですよ。だから、あの、それまでですね、あの、一番オープニングで描かれてたのはですね、その猿たちがものすごくですね、平和的なですね、生活を営んでるんですよ。で、その喧嘩もするけども、お互いに対立はしないと、みんな家族であるっていうことにしてる、なってるんですけども、まあ、その人間たちが現れたことによって、その猿の間でもですね、すごくわだかまりが出てきてですね、お互いに対立、していくと。まあ、そういう状況になっていくわけですね。はい。でですね、この映画ですね、非常に優れているなと思うのがですね、あの、多分ですけど、その、この映画ってその、進化に関する話なんですよね。はい。まあ、猿の惑星って言うと、そのね、まあ、猿が、人間に進化するって話ですから、まあ、それは進化の話なんですけども、まあ、それよりもっと根源的な、その、なんていうか、その進化っていう概念についての話ですね。はい。おそらくですね、一番影響を受けてるというかですね、おそらくじゃないか、間違いないと思いますけど、その、2001年宇宙の旅やと思いますね。はい。まあ、これはそのね、アーサー・シー・クラック原作で、まあ、原作というか、まあ、映画用のために作られたような小説でもあるんですけども、その、まあ、名称のですね、スタンリー・キューブリック監督が、監督した作品ですね。はい。まあ、非常に有名というか、まあ、SF 映画の金字塔の一本ですけども、まあ、これは非常に、あれなんですね、進化についての話なんですよね。一番オープニングのね、非常に有名なシーンがありますけど、その、まあ、猿がですね、出てくるんですね。出てくるというか、一匹荒野にですね、猿がいてですね。で、ある黒いですね、石板、まあ、モノリスという石板に触ることによってですね、まあ、そのモノリスというのはその、まあ、宇宙人が残していった異物らしいんですけども、まあ、それによって進化をするわけですね、猿がね。あの、 で、猿が進化したことによって何をできるようになるかというと、武器を使うことを覚えるんですね。で、それを武器を使って、他のですね、猿を殴り殺すっていうシーンが、その、2001年うちのためのオープニングなんですね。で、ここで、タラツストラ・カッカタリキっていう、その、リヒャルト・ストラウスの非常に有名な、交響曲が流れるわけですけども、はい。ね。で、その後にその2001年宇宙の旅っていうのはその人間パートに移って、猿がですね、そのモノリス、石間に触れたことによって、ね、新たな次元、人間に人を、だから同族を殺すことによって、暴力を覚えることによって人間に進化したっていうことと同じくですね、人間もそのモノリスに触ってですね、人間より新たな次元の、まあ人間ですね、まあ最後スターチャイルドとなるんですけども、まあそのね、高次な次元の人間に、まあそういった争いとかをですね、もはや克服した、存在にですね、まあなんとかですね、まあジャンプアップするっていうですね、まあそういう話、進化についての話は2001年宇宙の旅なんですけども、なんでこれに影響を受けてるかって言いますとですね、まあオープニングでですね、この猿の惑星、今回のライジングのオープニングではですね、その、まあ森の中から始まるんですね。まあ、人間一切出てこないんですよ。猿たちがですね、その森の中を駆けていく、そのまあ、まあ気を伝ってですね、まあ、狩りをするシーンから始まるんですけども、まあ、ここでですね、流れる音楽ですね。その、まあ、今回音楽のそのマイケル・ジャクソンって非常に私が好きな、まあ、非常に、まあ、ものすごく才能があるですね、音楽家がされてるんですけども。まあ、今までね、その、ミスター・インクレディブルとかね、あの、レミの美味しいレストランとかのピクサー映画とかですね。あと、最近やったら、そうですね、ミッション・インポッシブルですね、その4作目の音楽ともされてると思いますけども、非常にこう、ジャンルにとらわれずですね、ものすごく魅力的なスコアを書く人やと思うんですけども、まあ、この人が書いてる、ね、その音楽でですね、ものすごくなんていうかね、その女性のコーラスなんですけど、ものすごく不協和音のようなね、音楽が流れるんですね。で、これはですね、その2001年宇宙のためのですね、そのスターゲートっていうのところをですね、その、まあ、船長、各船長がくぐるシーンの音楽、まあ、有名な音楽なんですけど、これにものすごく似てるんですね。まあ、同じことを思った人、ものすごく多いと思うんですけども、はい。非常に特徴的な音楽なんで、非常にわかりやすいんですけどもですね。ね、2001年のうちのために、もともとはその、ピンクロイドのエコーズっていうですね、その対局があるんですけども、まあ、それがかかるはずやったっていう、そのシーンの音楽ですね。はい。まあ、人類がですね、その、まあ、春っていうですね、その人間を殺そうとするコンピューターとの生存競争に勝って、最終的に人間のですね、人間よりですね、一時上の段階に進むためのですね、ために、なんていうか、そのゲートをくぐるわけですよ。その、まあ、星々のですね、ものすごい、だから、ものすごいスピードでですね、宇宙空間を移動してるっていうシーンらしいんですけど、まあ、それの音楽にものすごく似てると、っていうのもあって、やっぱりこの映画はね、その、今回の猿の惑星は、そういう2001年宇宙の旅を思い起こさせるんですよね。はい。で、先ほども言いました通りですね、その、まあ、猿たちはですね、オープニングでは、その、ものすごく平和的な生活をしているわけですね。そういう文明を築いているんですね。その、まあ、人間と完全に離れてですね、猿たちだけの世界を築いていってですね、で、そこでですね、そこの風景っていうのがですね、多分ですけど、これはですね、その、まあ、ヒッピーカルチャーですね。はい。ですね。まあ、知らない人がいらっしゃればですけど、その、まあ、昔ヒッピームーブメントっていうのがあったじゃないですか。あったじゃないですかっていうのなんですけど、まあ、私はその時に生まれてもないですけども、まあ、ビートルズとかが生まれてですね、で、その後の、話ですけども、まあ、なんていうかね、その、今までのですね、物質的なですね、その、まあ、資本主義的なですね、あと、その、キリスト教的な、まあ、そういったですね、価値観からですね、その、抜け出そうっていうですね、若者たちが増えたんですよね。はい。で、増えていったんですよ。で、それでですね、その若者たちは完全にですね、その自分たちが今までですね、その、信じてたその、キリスト教とかそういった概念を完全に捨ててですね、で、その、例えばですけど、その、まあ、フリーセックスですね、その、ね、その、まあ、キリスト教的な価値観では完全にその、ね、その性的なね、その行為っていうのは、結婚した上でしか許されないとか、そういう厳しいもんがありますけども、そういうんじゃないんだと、もうそういった概念っていうのは、キリスト教的なんだっていうことで、もう誰とでも、セックスすると、まあ、フリーセックスとかですね。まあ、あと、まあ、あと、菜食主義ですね。ベジタリアンも、その、ね、その、非常にヒッピームーメントで、広まった考え方ですよね。そういった生き物の摂取をするとか、けしからんと、あ と自然な、まあ、アメリカのアーミッシュみたいなもんですね。その、なんていうか、その、まあ、自然主義というかですね、その、なんていうか、文明に従わないと、例えばその石油製品が使われているボタンは使わないとかですね、まあそういった、まあ基本的に布みたいなですね、服を着て生活をしてた、まあそういうコロニーを築いてた人たちっていうのは昔いたんですね、まあ今でも本当にわずかに存在しているらしいですけど、まあわかんない方はですね、その、昔その、昔って言っても、まあ、まあ言うても10年前ぐらいだと思いますけど、素粒子っていうですね、映画がありまして、で、これがね、その劇中でその、そういったですね、ヒッピーの人たちの生活が出てきて、非常にわかりやすいんで見ていただきたいと思いますけど、素粒子って映画は非常にね、なんか荒れない映画でして、一人モテない男がいるわけですね、一人全然なんていうかですね、何をやってもなかなかうまくモテないっていう、ね、そのなんていうか、ね、基本的にダメな男が出てきましてですね。ただその男はどうしてもモテたいわけですね。で、なんとかしてモテる方法はないか、なんとかして童貞を捨てる方法はないかということでですね。そう、なんていうか、じゃあフリーセックスをですね、心情にしてるヒッピーカルチャーのところに行けばね、そう、セックスできるに違いないとか考えてですね。で、そのヒッピーのね、たちが住んでるところに入っていくっていうですね。まあ、なんていうか、それだけいいだギャグみたいな映画なんですけども、非常にね、その映画自体はもうすごく真面目なんですね。話のトーンで使われてるんですよね。素粒子っていうのは、その、まあ、物理学ですね。で、まあ、なんていうか、その、まあ、素粒子ですか。まあ、素粒子自体の中にもあるんですけども、まあ、それ一つでしか存在できないっていうもの、ね、物質のことですけども、そういう感じで人間の孤独っていうですね、テーマにですね、を追求した話っていう、それだけ言うとものすごく真面目なんですけど、ストーリーだけ言うとバカみたいなんですよね。はい。まあそういう映画がありまして、まあそれを見ると非常にですね、そういったヒッピーのですね、世界っていうのはわかると思うんですけど、これにですね、その今回のその猿たちがオープニングでですね、傷が欠けてる文明の姿が非常に似てるわけですね。はい。で、ヒッピーのね、その、まあ、心情っていうかですね、その主張っていうのは、まあ、非常に分かりやすいですけど、平和主義じゃないですか。ね、当たり前ですけども、まあ、そうした戦争とかバカらしいと、みんな平和に暮らせばいいのにね、つって、その文明からですね、その逸脱してですね、まあ、そういった、例えば資本主義ですとかですね、そういったものを否定したのがヒッピーたちですけどもですね。まあそういった感じで、まあ、だから風景がものすごく似てるんですね。例えばその、猿たちがですね、その子供にですね、教育をしてるシーンとかあるんですね。なんとなくですけど。で、何を教えてるかっていうと、その、ね、その猿たちはですね、そのエイプス、do not kill apes っていう、まあ猿は猿を殺さないと。つまり同族同士で殺し合いしませんよっていうですね、まあそういうことを教えたりしてるんです。そういう風景とかも非常にヒッピーに近いですね。ヒッピーたちって、その、まあ、子供は産んだはいいんですけども、で、その子供たちにそういうヒッピーたちの教えをとかを勝手にしてたりしたんですね。その、まあそういった風景とかもちょっと思い出せるところもあったりして、やっぱりね、やっぱ平和主義の象徴として今回ヒッピーが使われてると思うんですよね。はい。で、その、エイプス、do not kill apes ですね。その、猿は猿を殺さないっていうのが一つのですね、その掟みたいになっててですね、なってるんですよ。で、だから、そこまでは、例えば、つまり2001年宇宙の旅の、オープニングではないわけですね。その、2001年宇宙の旅っていうのは猿が、猿を殺すことによって人間の階段を登るわけですね。だからその、今回の猿の惑星のオープニングでは、その猿たちはお互いを絶対殺さないっていう誓いをしてるわけですから、まだ人間にはですね、進化してないわけですね。はい。ただ、猿たちはついにですね、その、まあ、同族殺しをしてしまうんですね、この映画の中でね。はい。そのコバっていうですね、そのシーザーにですね、非常にこう反感を抱いてたですね、まあ、猿がですね、まあ、シーザーを、まあ、銃で撃ちましてですね、まあ、そのシーザーは結果的には何とか助かるんですけども、その後に、まあ、ほんまにですね、一匹の猿を、その、コバが、殺してしまうということに、まあ、そのシーンでもう完全にその猿は、猿じゃなくなったんですね。すなわちね、その人間と同じ、ね、その次元の生き物になってしまったっていうことを、多分表してるんですね。で、これは非常に象徴的に表れるのはですね、その、まあ、今回その猿と人間だけが全面衝突する話でもあるんですけども、まあ、そのコバがね、その、まあ、その、戦争のですね、まあ、矢面に立ってとかっていうかですね、その、まあ、特攻隊長みたいな感じでですね、突き進むわけですけども、そのコバがね、その、火をですね、 くぐるっていうシーンがあるんですね。はい。あの、ゲリー・オールドマンがですね、その人間側のですね、まあ、なんというか、ね、その、好戦的な男っていうのをですね、演じててですね、まあ、猿が攻めてきたのにロケットランチャーを打ち込んでですね、その、周りをですね、火の海にしてですね、猿たちを焼き殺すっていうシーンがあるんですけども、で、その日にですね、立ち向かっていって、その火をくぐるんですよ、そのコバっていう猿がね。はい。で、これは非常に象徴的で、やっぱりその、まあ、動物とは一体何かっていう時に、やっぱり火を怖がるのが動物っていうのが一つの、ね、その論理としてあると思うんですよね。やっぱ人間が何を発明したかっていうと、よく言われるのがその武器であるとか、あと火ですよね。火を発明したこと。で、コバだけが、そのシーンで火をですね、怖がらずにですね、くぐるんですね。で、それで人間に立ち向かっていくんですけども、やっぱりコバっていうキャラクターは、そのね、その、まあ、猿が人間になったと。まあ、人間と同じ段階に進化してしまった。ということを表しているキャラクターなんですね、間違いなくね。で、この映画はそういうふうにですね、まあ、最終的に猿たちが人間と同じ段階になってしまうわけなんですけども、まあ、非常にですね、うまくできているというかですね、まあ、ものすごく、まあ、悲しい結末なのがですね、その、まあ、これ落ちというかネタバレになるから、あの、見てない方は聞かない方がいいと思うんですけど、まあ、そのシーザーですね、はい。で、シーザーは、まあ、劇中でですね、なんとかですね、その人間と猿たちのですね、戦いを止めれないかと紛争するわけですよ。はい。だってね、その殺し合わせたらですね、お互いにね、その損失が出ることは分かってる、仲間が死ぬことは分かってるから、なんとか戦いを避けようとするんですね。で、それと同じ考えなのがそのマルコムっていうですね、人間の主人公で、で彼らはその、そのお互いにですね、その、理解が一致してるってことを分かって、その、協力し合っていくわけなんですけども、はい。で、そこまでですね、その平和を求めてたシーザーがですね、その一番最後で、その、まあ、コバと戦うわけですよ。ね、あの、リーダーの座をかけてね、まあ、そのコバっていうやつはですね、まあ、ものすごい悪いやつで、まあね、その目的が変わってしまってですね、その、まあ、だからなんていうか、ファシストみたいになるわけですね、ね、なんとか、独裁政権をですね、作り出してですね、まあ、他の猿たちをですね、恐怖で支配していくようになるわけです。シーザーはですね、そのカリスマ性でですね、みんなをですね、従えてたんですけども、そうじゃなくて、暴力で支配すると。まあ、こんな感じに人間の典型的な、ね、形ですよね。はい。で、まあ、そんな形になったコバを止めようっていうことで、そのシーザーは戦うんですけども、まあ、最終的にですね、シーザーはそのコバをですね、殺すんですよね。はい。つまり、堂々殺しをするんですよ。猿は猿だと、猿を殺さないっていう心情をですね、破って、殺してしまう。人間と同じ段階に進んでしまう。平和を求めてたのに、ということでですね、非常にこれはその、なんていうかね、二律背反というかですね、平和を求める気持ちも大事だけど、それでも、争いは止められないというか、争いに身を投じるしかないっていうですね、ものすごい悲しい運命的なものをこのシーンは感じましたですね。はい。やっぱね、この映画で結構描かれてるのはですね、どっちかが殺し始めたらそれで終わりやぞっていう話なんですよね。はい。で、それを止めるためにですね、だから相手が、ね、意図的じゃないにあれ、その殺してしまったと、仲間をね。で、やからって言って全面衝突したら何もならないんじゃないかと。で、あと、その武器を持ったとしても、それは何の、ね、その解決にもならないよと、いうことをですね、まあ、この映画は伝えてると思うんですよね。はい。で、まあ、そういうのを伝えてても、やっぱり争いは避けられないと。シーザーは最終的に仲間を殺してしまうっていうところが、ものすごく悲しいですね、結末でしたね。はい。ただですね、やっぱりこの映画はですね、まあ、ものすごく、あとよくできてるなと思うのは、やっぱ現実を投影した話になってるんですよね。で、これはですね、その映画評論家のですね、その町山智弘さんがですね、その、この前の猿の惑星ジェネシスっていうですね、映画について、その、まあ、映画塾、ね、その町山智弘の映画塾っていうですね、ご自身の番組でですね、詳しくお話しされてますけども、やっぱ今までの猿の惑星っていうのは基本的にその、現実社会を投影した話なんですよね。その、例えばその一作目っていうのは奴隷制度の話ですよね。その、猿たちが人間を支配してるんですけども、支配されてる側はその白人なんですよね、全員ね。で、演じてる男、主人公が、その、 宇宙船から降り立ってきてですね、奴隷化されてしまう白人の男っていうのはチャールトン・エーストンなんですよね。まあ、ものすごい白人としてのシンボル性が高い人ですけども。まあ、そういう人たちが、猿によってですね、奴隷化されてしまうと。で、これは逆転ですよね。その、だからその、もともと、その白人にこき使われてたですね、その、まあ、黒人だったりですね、そういった人たちが、逆に白人を支配するっていうのをですね、その提示したのがその猿の惑星で、だからものすごく怖いんですね。その実際の奴隷制度は裏返って映画の中に出てくるからものすごく怖いと。とかですね。まあ、だから現実世界が反映しないと、絶対猿の惑星ではダメなんですよね。はい。シリーズ通して。はい。で、今回は何かなと思ったんですけど、多分これね、その、まあ、多分というかね、その私ちょっと調べたら、そのね、海外の映画評論家でもですね、そのちょっと、同じこと言っててですね、あ、間違いないなと思ったんですけど、ちょっと監督が言ってるとかは目にしませんでしたけど、これイスラエルとパレスチナ問題やと思うんですよね。はい。イスラエルとパレスチナ。というのも、その、まあ、猿たちはですね、おそらくですけど、ユダヤ人なんですよ。モチーフは。はい。まあ、今回ですね、その猿たちがですね、まあ、なんでか昔ですね、その製薬実験に使われてた猿たちが、なんとかそこからにシーザーの助けで逃げ出してですね、その差別されてきた、まあ、実験台にされてきた、猿たちが逃げ出して、で、自分たちの新たな世界を築いてですね、で、そこに人間たちがですね、襲いかかってくると。住みかを奪おうとしてくると。で、それに対して、猿たちがですね、また立ち向かうと。で、人間たちの住みかを逆に奪おうじゃないかっていう。これはユダヤ人ですよね。その、まあ、なんていうか、まあ、1940年代とかにですね、その、まあ、ナチスドイツがですね、そのユダヤ人をものすごく、ね、その、まあ、徹底的に迫害しまして、で、人体実験をしましてですね、まあ一回この前にね、ポッドキャストで話したと思いますけどもですね、まあ実際にですね、まあ切り刻むとかですね、眼球注射するとかですね、四肢を入れ替えるとかですね、まあそういった非人道的な実験に使われて、で、それをなんとか生き延びてですね、まあ戦後を終えたユダヤ人たちがですね、今度その、まあ、イスラエルに入植するわけですよ、そのね、まあ、神の国というかですね、その、まあ、だから、ついに帰還を果たすんですね。その、イスラエルの建国っていうのがもう、ね、そのユダヤ人の悲願でしたから、それをなんとか成し遂げたんですけども、で、そこにはですね、また別のですね、まあ、パレスチナ人がもう住んでまして、で、それとも、戦いになっていくと、で、どんどんですね、その、なんていうか終わりのない泥沼に今もなって、まだ続いててですね、まあ、アメリカも、ね、その昔からね、まあ、ユダヤ人の方にですね、まあ、肩入れした、まあ、性もいろいろあってですね、まあ、どっちかというともう今完全にですね、もうイスラエル人がそのパレスチナ人を迫害するような形になってしまっていますけど、だからこれは本当に裏返しのテーマですよね。はい。で、この映画の中でもですね、その猿たちが最終的についての人間支配してですね、檻の中に閉じ込めるんですよね。で、俺たちが檻にいた時のことを思い出すやるって言ってですね、人間に容赦なく暴力を振るしいのがあるんですけど、だから、これはおそらく、だから、今回の猿っていうのはイスラエル人なんですよ。はい。ね。で、それはやっぱり正義じゃないんですよね、この映画の中で見ててもね。はい。だからその昔ね、されてたことを今してするからいいんじゃないかっていう人もそれはもちろんいますよ。はい。やっぱそれはおかしいんですよね。映画の中で描かれてるテーマとしてはやっぱり、やっぱユダヤ人批判っていうのは今回は間違いなくあると思いますね。はい。で、やっぱりそれとは別にですね、やっぱり人間の歴史っていうのが戦争の歴史ですから、そういうこと全体を思わせるんですよね。その、まあシーザーっていうのは、ね、この映画の中で描かれているというインディアの酋長みたいなんですよね。そのみんなを従えてですね。で、逆にその人間たちは白人ですよ。そのね、例えばアメリカに入植していた、白人たちを思わせるんですよね。で、それと立ち向かう。それに立ち向かうと、人間が来るなら立ち向かうしかないっていう構造とかですね。まあ、やっぱりこういうのはもう古今東西の人間の歴史を思い出させるんですね。で、ものすごく悲しいのがですね、この映画の中でも描かれてますけど、やっぱ何とかして戦争を止めたいと思っている人たちが間違いなくいるっていうことなんですよね。はい。ただ、やっぱりですね、そういう、まあ、好戦的な人たちがいたりとかですね、まあ、あと、相手がやるならこっちもやってやると。 で、やられる前にやればいいっていう考え方ですね。とか、あとはですね、その、まあ、逆に、まあ、差別したりですね、人間側のものすごく嫌なやつが出てくるんですよ、この映画の中でね。その、まあ、一番最初に猿を撃ってしまう。まあ、ね、その、猿と人間たちの対立を初めて、一番最初に生んだですね、元凶みたいなやつがほんまに嫌なやつで、で、猿やからって言って、ものすごくですね、差別的なですね、ことを言うわけですよね。で、まあ、そういう、人とかですね。例えばですね、そのアラブ人やからどうこうとかですね、まあ、韓国人やからどうこうとか言う人はその世界各国にいますけども、そういうことをしてたらですね、やっぱ戦争というのはなくならない、わけですよね。はい。まあ、先入観から動いたりしたらですね。はい。で、この映画ほんまにいけずというかですね、逆にものすごくできてるとも言えるんですけど、そう、人間たちと猿たちが何とかやっていけるんじゃないかっていうね、その瞬間をですね、何回も見せるんですよね。ほんまにね、なんではこの監督は意地が悪いなと思いますけど、はい。ね、本当にいろいろ見せてくるわけですよ。そのね、ね、ある猿のですね、赤ちゃんがですね、ちょっと、まあ、子供ですね、子供が、人間のですね、まあ、主人公たちにちょっと懐いてですね、じゃれ合ってきて、まあ、それを可愛らしく思ったりするんですよ。人間たちが本当に私も見てるときも、すごくね、その微笑ましい、人間たちの猿たちが何とかやっていけるんじゃないかって、思ったときに、そのですね、クソったれのやつがですね、人間がのクソったれのやつがですね、シーザーから銃は絶対に持ち込まないでくれって言われてるにもかかわらず持っててですね、で、それで一触即発になって、また、関係性が壊れてしまうとか。で、この映画、それの繰り返しなんですよ、基本的に。これは完全に意図的だと思いますけど、人間たちと猿とかじゃ、なんとかやっていきそうや、希望が見えたってなったら、それより悪いことが起きるんですよね。で、それが非常に、なんていうかですね、象徴的に描かれてますけども。まあ、例えばそのね、まあ、前作にも出てきましたけど、ちょっとそのね、私、猿の、種類に詳しくないんでわかんないですけど、そのね、モーリスっていうですね、そのシーザーの盟友みたいなキャラクターがいるんですよね。で、彼は結構その、ね、まあ、参謀みたいな感じでわかんないですけど、シーザーとも親しくしてですね、その人間と何度もやっていけるんじゃないかっていうですね、だから反コバ派のグループに属している猿なんですけども、で、彼がですね、その主人公、まあ、シーザーじゃないですね。そのマルコムっていう人間側の主人公の、息子とですね、ちょっと心を通わせるというかですね、まあ、一緒にですね、その息子が持ってた漫画をですね、読んで、で、こういうことが書いてるって教えてあげるっていうですね、シーンがあるんですね。で、そっから、いきなりですね、その場面転換して、次はですね、まあ、人間側のですね、その都市にいる人間側の男二人がですね、その銃撃の射撃訓練をしてるシーンになるわけですよ。だからさっきまでものすごくですね、こう平和的に進むじゃないかと思わせた瞬間に、その暴力的なですね、その、象徴である銃が出てきたりするんですよ。だからドキッとするんですよね。やっぱりダメなんじゃないかと思わせるんですよね。で、そういう積み重ねがどんどんどんどんどんどんどんどんエスカレートしていくわけですよ。はい。この映画の中ではですね。はい。で、最終的にそれがですね、クライマックスに達した時に人間と猿のですね、戦いが始まってしまうっていうことになってしまうんですね。だからものすごくこの見せ方はですね、うまいんですけども、やっぱ意地が悪いというかですね、なんとかならなかったのかっていう気持ちにさせてくるんですよね。だから非常に、だから、感情の持っていき方がものすごくうまいと思うんですけど、だこれはやっぱり演出力と、あと脚本力の、勝利だと思いますね。はい。まあそういった感じでですね、まあちょっと長々と話してきましたけども、まあこの映画はですね、間違いなくその、まあ平和とかですね、その、あと人類の生き方とかですね、あと戦争はなぜなくならないのかとか、あと、やっぱよく言われるのがですね、その、まあ人間やから戦争するんでしょうと、ね、動物たちは戦争しませんよねと、だから人間やから、人間みたいな生物がいるから、その戦争が起きるんですと。だから人間が全員滅んでみなさいと。そうなら戦争など起きませんよっていうですね、そういったことを言う人っていうのはごくたまにいますけど、私ものすごく嫌いな考え方なんですけども、やっぱこれを見るとよくわかりますけど、同じなんですよね。はい。他の生物だって、おそらくですけど、その自我が生まれたら戦争するに決まってるんですよ。はい。まあそれが、その、なんていうかね、自我が生まれてしまったものの定めみたいなもん。だと思うんですよね。で、これはその以前、だいぶ前ですけど、そのドラえもん映画についてね、詳しく話したときにお話だと思うんですけどですね。私、そのドラえもんの鉄人兵団っていうですね、その劇場版がものすごく好きなんですけども、これも非常に今回の猿の惑星と似てるんですよね。はい。結局、まあ、このね、その この鉄人兵団はその猿の代わりにロボットなんですね。ロボットがその自我を持ってですね、支配する世界を描いてるんですけども、やっぱロボットでも、ね、その自我が生まれてしまったらですね、その人間と同じ道をたどるんですね。その奴隷ロボットが出てきたりですね、で貴族ロボットが出てきたりとか、まあそういった状況を描いたりしてるんですけども。で、あとはですね、そのものすごく近いのがその、まあ、手塚治虫さんですね。その、まあ、漫画の神様ですけども、書いた火の鳥のですね、その、未来編っていうですね、まあ、文庫で一冊で終わる作品がありますけども、ものすごく非常に優れた作品ですけども、で、これは非常にこう、まあ、人類の進化についての話なんですよね。はい。で、この映画の中、この映画じゃない、この漫画の中では、その人間が完全に滅びてですね、ものすごくスパンが、スケールがでかい話なんですけど、人間が滅びて、ね、その、宇宙が新しくできてですね。で、宇宙、その宇宙ではですね、ナメクジが、世界するんです。支配するんですね。その、星をですね、星々を支配すると。で、どんどん育っていくんですけど、最終的にですね、その、ナメクジが辿る先も人間と全く同じなんですよね。はい。で、まあ、このね、その、火の鳥の未来編っていうのは、伝えてるのはですね、どんだけね、生まれ変わって、どんだけそのね、宇宙が生まれ変わって、生物が存在したとしても、やっぱりそれは、自我が存在する限りは、殺し合い、戦争する世界、大気をですね、汚染する世界ですね、その、まあ、換気破壊する世界、そういうのになっていくんだよと。で、それでもですね、その、まあ、神様が出てくるんですけども、それでも神、まあ、というか火の鳥ですね、は、いつかですね、その人間というか生物がですね、そういった利己的な世界をですね、利己的なことをですね、まあ、克服する世界をね、気づけないかと、私たちは見守っているんですよ、みたいな、そういう話で終わるんですけども、この火の鳥の未来編はですね、だこの映画もそういうことを思い出させるわけですよね。非常にこう。ね。いつになったら戦争をやめれるのかっていうことですよね。はい。で、やっぱりね、この、なんていうかね、いや、やられる前にやればいいんだっていう考え方はものすごく私嫌いなんですけども、ね、まあ、防衛論では非常に当たり前というかですね。で、まあ、私はですね、まあ、この前ちょっと読んだ本でですね、まあ、あるですね、まあ、政治家さん、まあ、名前は出しませんし、党の名前も出しませんけども、まあね、その防衛大臣を何回も知る人ですけども、まあ、その人の本を読んだらですね、やっぱり防衛のですね、その、ね、最前提というかですね、原則っていうのは、やっぱ、まあ、武力を持って、お前の方がやれば、うちもやるぞと。いつでもやれる準備があるぞと。いう力をちらつかせることだと。まあ、そうじゃないと防衛って成り立たないって言ったんですけど、まあ、それは確かに一つの真理だと思うんですけども、まあ、それじゃやっぱり平和っていうのは絶対に気づけないんだなと。まあ、だからといって、武力を放棄するとは言わないですけど、言わないですよ。そんなことは口も下げても言えませんけど、だからね、この映画は非常にそう、なんていうか、平和って結局、ね、その、自我がある限りは、存在しないんじゃないのかっていうところとかもちょっと匂わせたりするのが非常に悲しい話でもあると思うんですよね。はい。まあそういった感じでこの映画、まあ最終的にはですね、猿が一個段階を超えた、その人間と同じ次元に行くことでですね、まあ戦争する、互いを殺し合う、生物になってしまったわけですけども。で、この後にね、その猿の惑星の今回のシリーズがね、三部作の最後ですから、どういう結末を描くのかっていうのは非常に興味あるところですね。はい。ね、この前のジェネスの方はね、その、まあ、団結したで終わったんですけど、中身を殺し合うこともできるっていうことになってしまいましたからね。まあ、これから先は、まあ、おそらくですけど、政治的な話とか宗教的な話が、そのメタファーとして出てくるんやと思いますけども、まあ、今回はね、その、まあ、戦争がメタファーになってたということでですね、非常に考えさせられる、傑作であったと思います。まあ、先ほど見せた通り演出面でも間違いなく、優れてますし、あと、絵的にもですね、その、まあ、ビジュアル的にも、今回はですね、まあ、モーションキャプチャーっていうとですね、まあ、今回モーションキャプチャーでもちろんやってるんですけども、今までは結構ね、そのブルーバックで撮ったりしてですね、背景は、貼り付けてたんですけども、まあ、今回もね、その以前のジェネシスもそうやったんですけど、基本的にロケ地で撮ってて、ものすごく臨場感がありますね。まあ、以前はね、その、まあ、市街地とかがですね、ロケ地だったんで、その市街地でですね、まあ、俳優が演技すればよかったんですけど、今回ほんまに森の中とかで俳優演技させたっていうんですね、ものすごくね、実害感がある感じに仕上がってますね。はい。まあ、そんな感じで、猿の惑星ライジング。まあ、これはほんまにもう見て、 損はないというかですね、まあ、今見るべき傑作だと思いました。はい。まあ、そんな感じで今回の批評を終わろうと思います。はい。ほんまに見た、今のところ私、今年のベストワンですね。はい。今までちょっとね、絶対ウルフ・オブ・ウォール・ストリートは超えないだろうと、この作品は超えることないだろうと思ってたんですけど、超えちゃいましたね。はい。ちょっと今のところこれが一番ですね。はい。はい。そんな感じで、今回批評終わると思います。はい。今回のですね、批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、また私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。結構頻繁に更新しちゃってますけども、まあ、またね、面白い映画があれば更新しますので、よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いしましょう。失礼いたします。